それでは聖書拝読、マルコ伝一章40節から45節までです。新約聖書の63ページです。
心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなった。イエスはすぐにその人を立ち去らせようとし、厳しく注意して言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさい。しかし彼はそこを立ち去ると大いにこの出来事を人々に告げ、言い広め始めた。それでイエスはもはや公然と町に入ることはできず、町の外の人のいないところにおられた。それでも人々は四方からイエスのところに集まってきた。
それでは神の御心、イエスの切なる願いと題しまして、白谷先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、それでは足を歩くようにしてください。今日は、7月に入りまして最初の聖日であります。今日7月の、1日でありますけども、いよいよあの関東地方が、梅雨明けをいたしまして、そろそろ、梅雨明けの時を迎えるかなと思ってますけど、皆さんあの覚えてらっしゃいますかね。あの梅雨明けを知らせる花、立ち葵がもうずいぶん上まで上がりますね。あれ不思議でね、立ち葵の話を聞いて、立ち葵がどこにあるんだろうかと思ってね、あの去年は探してみましてね、で、あ、ここに立ち葵があったということで一箇所見つけてね、そこの立ち葵をあのずっと見ながら梅雨のね明けるのを見ておりましたけど、そしたら今年はね、私たちがいつも通る道のね、こうすぐ脇にね立ち葵が咲いてるんですよ。で、まあ、もう不思議だなと思って、立ち葵を見たい、立ち葵を見たいと思ったらね、立ち葵がどこから飛んできたのかね、今年からもう私たちの通学路じゃないのかな。もういつも通る道のねすぐ横にもう丸々見えるようにね咲いてまして、毎日それを見ながら出かけられるのでね、毎日チェックされましたら、赤い立ち葵も上まで行きましてね、で少しあの薄いピンクの白い、立ち葵があと2つほどですね、もう寸前ですから、もう今週ぐらいね、あの梅雨明けするんじゃないかなと思います。本当に自然はよく分かってましてね、今年は梅雨明けが早いということをね、あの予報でも言ってましたけども、あのその分あの立ち葵もね早く上まで登ってました、どちらが先なのか分かりませんけど、まあ、あの今年は梅雨が短いから雨を心配する人もね、あのいるかもしれませんけど、しっかり雨降ったんですよ、例年通り。 あまり例年通りだとニュースにならないでしょう、ね、あえて言いますけど、ね、例年通り降ってますからね。台風も来ますのでね、気をつけたいと思いますけど、まあ、とにかく7月に入ってね、これからまたあの暑い日が続くと思いますが、皆さんつくづくね、思いますけど、本当に礼拝を通してね、聖書を通して神様のね、御言葉に触れることのできる時間を私たちは持っているということがね、どれだけ幸いなのかなというのをね、我ながらに改めてね、思います。本当にこの世にあってね、イエス様のことを知る機会がどれだけあるだろうかなと思うと、歴史の中にね、これほど光り輝くお方はいらっしゃらないのにね、中学校の教科書を見てもイエス・キリストという名前が出てきても、キリスト教を始めた人という程度ですし、高校の教科書になればもう少しは詳しくなりますがね、しかし書いてあるのはイエスが生まれたのは紀元元年ではなさそうだみたいなね、そういうことは高校の教科書に書いてますけどね、まあそういうようなことを触れてみると、本当に私たちは神様のね、御心をいかにして知るかというのは実に深刻な問題であります。教会に足を運ばなければ基本的にね、神の御心を知る機会はほぼないだろうと思います。特に日本においてはですね、まあ欧米であればね、テレビを通して新聞を通して聖書の引用というのが多々あるんでしょうが、日本ではなかなかね、聖書をそのように読むことはできないのでね、私たちが何か積極的にね、聖書に向かわない限りはね、聖書が自動的に耳から入ってくる環境にはない、まあ、それを思うとね、本当に神様のことを知れるっていうことがどれだけの恵みかっていうのは、ね、私は改めて皆さん思うんですね。どう思いますか、まあ、そう考えたらね、本当に恵みだと思う。今日ね、賛美しながら、恵みに満つるも、栄えに満つるも、主の恵み、愛に満つるも、主の恵み、ね、しかし我らに思う、いかに我は足りないのかっていう、足らぬ我が身をいかにせぬ、素晴らしい歌だなと思いますよ。こんな心境を持って生きるとしたらどんなにすごいだろうか、皆さんどう思いますか。もうこのようなね、環境の中で神の恵みと神の栄えとね、神の愛を知るようなね、そういう場になぜ私たちは導かれたのか、それを思えばこの足らない私をどうしたらいいんだろうとね、喘ぐようなね、もがくような祈りになるという、この賛美はね、本当に深いなと思いますね。喜んで賛美して歌って踊ってる場合じゃありません、足らぬ我みをどうしようか、神の恵みの前にどうしようか、それが本当に人間のね、気高さかもしれないし崇高さかもしれないなんて思いながらね、歌を聴いておりましたけど、いやー本当にそう思いますね。今日はですね、皆さんマルコ伝のこの一章の内容を通してね、私たち今冒頭に話しました神の御心を知るということが、まあ、どれだけすごいことなのか、恵みなのかということもね、合わせ持ってね、まあ、イエス様の思いに触れていきたいなというふうにね、思っています。さあ皆さん、先週はね、またいろんなことがありましたけれどもね、また今日はお昼からですね、そういうことも含めてお話できたらと思いますけど、皆さん本当に私いつも思うんだけど、日常に起きていることをね、やはり私たちはね、日常の出来事、諸々の記事をね、読むなりにね、どうか皆さん本当に神様の目でね、見ることができたらどんなに素晴らしいかなっていつも思うんです。我々がね、この礼拝を通して、あるいは聖書を通してね、得ている恵みが日常生活にね、生きなかったらね、どうですか、あまり意味がないんじゃないかと思いますよ。まあ先週どんなことがあったかというとね、皆さんぜひ聞いてみたいと思う。皆さんとどう思いますか、ワールドカップ日本の最後の試合をどう思いますか。この辺の人の判断は別として、皆さんはどう思う、キリストたち相当あれたら皆さんどう、別に答えはないと思うんですよ。でもね、やっぱり我々がもしそれに対してどうですかと言われたら、同じ答えをするにしても、そこにね、何かその意味付けが違ってきていいんじゃないかと思うんですね。皆さん んどう思いますか。最後の10分間、会場がブーイングに包まれましたけど、まあでも試合それ自体はね、いろいろあるでしょう、やっぱり決勝トーナメントに進出するということをね、選手にとってもね、まあ、監督にとっても、さらに日本国民にとってもね、悲願ではあるから、それを達成するためだということを考えればね、一つのルール内でのね、作戦であります、まあ、しかしサッカーをという競技をね、まあ、ああいうふうにして終わっていいのかっていうのはまたね、一方であるわけ、まあ、それについてね、いろいろ意見があっていいと思いますけど、でもね、そういうのもね、私たち皆さんに実践のなんというかな、こう聖書を学ぶ一人一人のね、応用問題だと思ってください。そういう目線を持たないといけないと思う。もう聖書だけで話が終わる、これはね、論語読みの論語知らずと言われるようにね、聖書読みの聖書知らずになりますよ。私いつもあれ考えるんです。あれイエス様どうおっしゃるかな、それ考えたことありますよ。イエス様どうおっしゃるか、その想像力必要でしょ。それからもう一つね、先週大きな問題になりましたけどね、自民党の二階幹事長がね、最近はその子供を産まない方が幸せだなんて勝手な考え方をしている人がいるって言ってね、非常に物議を醸した。ご存知、今少子化ですよね。この少子化問題に対してもっと女性にね、子供を産んでいただきたいというね、まあ、そういう思いからですけども、まあ、二階幹事長という方は皆さんもご存知の通り、ちょっと古い人です。で、古いという意味が年が古いだけじゃなくて、古い政治を知ってる人ですね、まあ、最後の生き残りみたいな人です。ですから、まあ、いわゆる政治の、ね、裏のことを知り尽くしているところがあるので、今幹事長をしていてね、あの人の言葉は重いんだけどね、まあ、ある講演会でね、当然質疑応答の中で出た言葉なんだけどね、この少子化問題を解決するというそういう流れの中でね、最近はね、子供を産まない方が幸せだと思っている女性がいる。で、その時にその女性のことを、そんな勝手な考えをしている人がいる。ちょっとね、ちょっとあんまりいい表現じゃないわけです、まあ、そういう言い方で話した。そしてね、子供を産めないと言うけれどもね、今の日本はどれほど豊かですかっていう話もしましたよね。で、戦中戦後にね、食う食わずの、戦中戦後の時代にね、じゃあだからといって子供を産まなかったか、そんなことはない。だから今の人はちょっとね、その勝手な考えをしている。そして今の日本は豊かでね、決してその家でね、ご飯が食べれないなんてことはないでしょうって言いました、ね。まあ、これをね、まあ、当然野党は噛みつくわけですけど、2つの問題があってね、1つは女性をね、子供が産むという、子供を産むというね、存在としてのみ考えている。で、産むか産まないかは自分が決めることで、まあ、こういうの難しく自己決定権という、自分がすべきことは自分の責任に決める、国がとやかく言うことではありませんというね、そういう意味では産むも産まないもその女性の自由であってね、それをそんなふうに勝手な考えだと言ってね、まあ、しかも党の幹事長ですから、それなりの立場でしょ、まあ、そういう人が言うのはいかがなものかといって批判を、まあ、受けてますね。それからもう一つはその食べれないことはないというけれどね、現実には貧困率は上がってるんだ、子供の中にはね、なかなかそういう環境でない子もいるんだということもね、現実あるんだ、そういう現実を無視していいのかという、ね、まあ、こんな意見が出てました。皆さんどう思う？だいたいこういうことを私聞くとね、それは一般的な世論とは違うことを答えするんだなと思ってるでしょう。そういう憶測じゃなくて、まずどう思いますか。キリストとしてどう思いますか。私いつも思います、どんな問題であれ、私たちが何かに意見をすることは信仰告白ですよ。信仰告白とは何もイエス様を信じます、神様を信じますというね、それを信仰告白というのになります。日常生活、我々キリスト者が語る一言は全てが信仰告白である。それは私は千人の赤木牧師から教わりましたね。我々は常に言葉を語ることに信仰告白じゃなきゃいけない。だから、ね、そういう意味ではね、皆さん大切なんです、私たちがどのようにそれを、ね、語るかという。二階幹事長の言葉を聞いてイエス様どうおっしゃったのか考えてみませんか。 それからもう一つは皆さん、働き方改革の法案を取りました。これどう思います？いいのか悪いのか、現場の長官
海外と本気で競争するならいるでしょうね、うん、
ねえ、どうですか皆さん、日本の、ね、労働のあり方ね、これ根本からやっぱり変わらなきゃいけないだろうと思いますよ。でもまあいろいろ問題指摘されてるけど、一番問題指摘されてるのは過労死の問題ね、まあ、過労死という言葉が英語にまでなってしまうんだから、ちょっとね、外国にはないんです、なかなかそういうのは、まあ、日本人は真面目でね、一生懸命働くのでね、ついつい自分の体の管理を怠ってね、まあ、ああいうふうに労働が原因となってね、まあ、死に至る、まあ、これは本当に悲しいことだけどね、まあ、しかし今回通った法案がね、いろんな問題をもちろん内包してると思いますけど、果たしてこれどうなるのかな、ね、これなんかも皆さん、やっぱり私たちはね、キリスト者としてどう思うかっていう考え方、どうですか、考えたことありますか、ね、もう私はね、いつもそれ思う、新聞読むたんびにね、その何を、どんな記事だろうと思います、まあ、そういうことを思う中でね、あの皆さん、聖書を読む目というものもね、深く深く養われていくんじゃないかと。なぜかといえば、イエス様もこの時代2000年前生きていらっしゃった社会、国の在り方、人々の暮らし、無関心じゃありません。それに寄り添いながら神の御心を成していこうとされたんだよね。そして人々の心を読み解きながらね、どうすればこの人たちを神の御の元に連れていくことができるのかと思ったと思います。そしてどうすればこの人たちにね、神の御言葉、神の愛を伝えることができるか、そのことに心を砕かれただろうと私は思うんです。だったら今イエス様来られたらね、今のこの世情に対してね、無関心であるはずがないです。おそらく私たちが思いもしない回答をね、与えてくださるかもしれない。時にはそれは驚くようなことかもしれない。それは分かります。でもね、そういうことを十分に考えられるな。まあ、少なくとも2000年前イエス様の発言は人々を驚かせたことは間違いない。こんな答えを聞いたことがないという答えがね、あまたあったわけです。そのことを思うとね、皆さんそれもぜひね、あの考えていただきたいなと思ってます、ね、さあ皆さん、今日はあのいよいよ、1章の40節から45節の内容をね、入っていきますけども、ちょっとマルコ伝を続けて皆さんに今ご紹介しておりますけど、この箇所もとても大事なのでね、あえてもう一回取り上げましたね、まあ、もう一回という意味が、何度か皆さんにもこの話はしていると思うのでね、すでにこの40節から45節の物語、それ自体はね、皆さんも理解してくださっているかなと思います、まあ、初めての方もね、いらっしゃるかもしれません、1枚あのプリントを皆さん、お渡ししていると思いますので、まずそれをですね、見ながらちょっとこの今日の箇所の内容をね、概観していきたいなと思います。はい、じゃあ皆さん、そのお渡しした、プリント1枚のね、ペーパーを見ていただいて、まず最初に言葉の説明をさせていただいています。で、これはとても大事なんですね、4つ言葉として4つ選んで、特にそれが言語でどういう表現になっているのかということをね、まず説明させていただいています。はい、最初のところ、イエスの治癒物語の僕解釈ということで書いています。はい、1つ目、重い皮膚病について。はい、新共同訳では重い皮膚病と訳されている言葉ですけど、これは元々の言葉はレプラという言葉を使っているんですね。言語はレプラで、これはですね、旧約聖書のいわゆるギリシャ語訳、七十人訳聖書の中ではヘブライ語の、これ皆さんご存知かもしれませんね、サーラアート、サーラアートという言葉があるんですけど、これを昔の聖書はよく雷病というふうに訳したりしてました。しかし厳密にはね、ちょっと違うんですね。皮膚の病ではあるけれども、今でいう医学的な雷病とは違う病なので、もうそのまんまの言葉で今訳すようにしている場合があるんですね。ですから、あの口語訳の聖書なんかですと雷病という言い方をしているかもしれませんが、新改訳になるとこのヘブライ語の言葉そのまんまを使っていると思うんですね。で、症状としてはとにかく治療が極めて困難な皮膚病であることは間違いない。ですから、この言葉を 新共同訳では、まあ、重い皮膚病というふうに訳したわけですね。サーラーとレプラ、これはそのまま重い皮膚病という意味だというふうに理解してくださいね。で、問題はこの重い皮膚病を患っているということがどういうことを招いているかということです。この皮膚病に関わっている人がどんな生活をしなければいけないかということなんですよね。それがその次です。この重い皮膚病を患う者は律法の下では、はい、不浄の者とみなされる。清くない不浄な者とまずみなされる。そして次に、イスラエルの宿営に住むことは許されず、誰かが近づいたならば私は汚れた者ですと呼ばわって警告しなければならなかった。実はこの重い皮膚病を患っていた場合に、自らが自らで私は汚れたものだと言って大声を上げなきゃいけなかった。ですからその人の近くにやってくることができないんです。だから近くを通らないためには自分の方から警告しないといけない。非常に何て言いましょうか、かわいそうな立場ですよね。周りの人が見て遠ざけるんじゃないんです。自分の方から自ら私は汚れたものだと言いながら歩かなきゃいけない。これは、まあ、メモしといてください。旧約聖書レビ記の13章、レビ記の13章45節46節に記された決まりなんです。ですからこの病を持った患者、この病を患った人の生活ぶりがどれほどまあ孤独であるかということが分かります。宿営の中に入れないということは、イスラエルと共、イスラエルの民、家族も含めてですね、そういう人たちと一緒に生活できません。礼拝をさせることもできません。何かの集まりに参加することもできません。宿営の外で一人生活しなければいけない。もちろん同じ皮膚病を患った者同士が生活することはありますけれども、とにかくそうでない人と交わることが一切できない、はい、ですから最後書いてます。それゆえにとありますけれども、この患者がイエスのもとに来たことは、はい、皆さん律法違反だ。本来ならばこの患者は自らが距離を置かなきゃいけないし、先ほど言ったように私は汚れたものだと呼ばわって警告しなきゃいけないのに、イエス様のもとに近づいてきたということはね、これ明らかに今言ったレビ記の規則に反する律法違反だと言います。はい、律法を犯してまでもね、イエスのもとにやってきたということ、これ一つ知っておく必要があると思いますね。はい、それからその患者に対してイエス様がどのような反応をされたのか、その言葉として次の2番から4番までの言葉を解説していますね。まず最初、その人がひざまずいて懇願しました。御心ならば私を清くすることがおできになります、癒してくださいという懇願ですね。さあ、それに対してイエス様は、はい、41節でイエスが深く憐れんで手を差し伸べてと書いてあります、はい、ここにある深く憐れんでという言葉、これが2番目に出てくる言葉ですけど、はい、これもね、以前お話したと思いますが、言語ではスプランクニステイスという言葉を使っていて、これは深く憐れむという言葉なんです。腹渡がねじれるほどに憐れむという表現なんですが、ただ写本の中にはこの言葉ではなくて、その次に出てくるオルギステイスという言葉を使っている写本があるんです。で、このオルギステイスという言葉だと憐れむどころか、その意味は怒ってという意味なんです。で、あまりにもイエス様の反応は違うので、基本的にはこのオルギステイスと書いてある写本の訳を使ってません。しかし聖書学者の中では写本の、まあ、一つの読み方としてはですね、この怒っての方がおそらく正しいだろうと言われています。ですから私はそちらを取りたいと思います。内村先生もここは怒ってだとはっきりおっしゃっていますね。ということはイエス様は憐れんだんではないんです。その病に苦しんでいる人が 立法を犯してまで自らのもとにやってきてひざまずき懇願した。その時イエス様は激しく怒ったと言っている。まあ、随分とイメージが違いますよね。怒ったの。でさらになぜそれが怒ったという表現の方がスムーズであるかと言いますと、その次です。じゃあ怒ったのにイエス様は手を差し伸べた。ちょっと矛盾しているかと思いますよね。憐れんで手を伸べたということの方が自然です。でもあえてここを怒ってというふうに取りますけど、怒ったけれどもイエス様は手を差し伸べた。怒りながらもその人を癒したということです。するとその人はたちまちと書いてますから、皮膚病が去った、癒されたんですよ、ね。42節見ると、たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなったと書いてありますね。イエス様はその人を癒したんですよ。ところがその癒された人に対してイエス様は何とおっしゃるか、それが43節、イエスはすぐにその人を立ち去らせようとし、厳しく注意して言われたと書いてあります。はい、そこに出てくる2つの言葉、まず立ち去らせようとしてという言葉ですけど、これは言語ではエクセバレンという言葉で、これもともとは投げ出すとか追い出すという意味ですね。立ち去らせようとしてと訳してますけど、もともとは追い出したという意味です。追い出したということは非常にある種強制的な、ね、強制的な力でね、あるいはそういう声でイエス様が早く出ていけというような感じで、その癒された人に向かって追い出した。ここに激しい感情が込められていることがありますよね。これとても激しい感情を伴った言葉なんですね。穏やかに何か立ち去らせるという言葉ではありません。激しい感情を持って追い出した。しかもその次に厳しく注意してとありますが、これも単純に厳しく注意した、そういう意味じゃないんですよ。その後にありますね、言語の意味、馬が鼻を鳴らすと書いてますけどね、これ一つの皆さん描写としてね、分かりやすいと思う。鼻を鳴らそうですからね、非常に感情のこもった、ある種の怒りのこもった動きです。だからその次あるでしょ、ガミガミ言うとか怒鳴りつけるという意味なんです。ということは皆さん、ここにイエス様の感情というものをたどっていくと、皆さん一つ分かることがありますね。かわいそうな重い皮膚病に患った人が律法を犯してまでイエスのもとにやってきたのはなぜか、それはただ一つ、この病から解放されたいから。その気持ちはね、この病を患っている人にしてみればもう自然の思いであるし、心からいつもそれを願いながら生きていたと言っても言い過ぎじゃない。これさえ癒されればどれほど私は自由で幸せな人生を送れるだろうかと思ったでしょうね。これ癒されることだけがもうこの人にとっての希望です。それができるかもしれないと思ったからイエス様のもとにやってきた。しかもそれは律法をも違反する行為ですから、まさに命がけできた。その人をイエス様はね、見つめた時にね、どんな思いを持たれただろうか。しかし聖書が私たちに教えるのは、そのことに対する激しい怒りと、そして癒されたその人を追い出そうとするイエス様の激しい感情と、さらには怒鳴りつけるようにして注意されるイエス様の姿であります。ここで皆さん問題あります。イエス様は何を怒ったんだろう。当然怒りの対象があるわけでしょう。何に対して怒ったんでしょう。何に対してこんなに激しく感情をあらわにされたんだろう。まあ、一般にはですね、これを怒りというふうに理解した場合にね、当然そのことを考えざるを得ないので、普通の注釈書はね、この病を起こした病の原因ともなったね、悪霊の力とか人間存在をこのように癒しめる、そのような悪の力に対してね、イエス様は怒ったんだと解釈しています。でも皆さん違いますよね。そうじゃありません。 まあ、このことは今日詳しく話しませんが、イエス様が怒ったのは自分に対してです。自分に対して怒りを持っている。悪霊を怒ったんじゃないんです。立法を犯して自分のもとにやってきたこの患者を煩わしいと思ったんじゃないんですよ。自分に怒った。さあこれはどういうことなのかというのは今日のテーマです。で今日はちょっと違った観点でこのことをお話したいと思っている。皆さん、神様の御心があります。私たちは神の御心が何か、それをいつもいつもね尋ね求めているんです。 いるんでしょう。いますよね。
はい、
うん、皆さん一番何が知りたいですかと、もし誰かに問われたら神の御心ですと言います。何が知りたいですか、どの株が上がりますかとか何が知りたいですか受験生に聞いたら、何が知りたいですか、どこの問題出ますかそんなこと言うかもしれないね。まあそれで別にあのいいんだけどね、どう何が知りたいですか。神の御心が知りたい、神様が知りたい。アインシュタインがね、死の間際に言った言葉でしょ。私は神を知りたい、神の目的を知りたい。それさえ分かれば後のことは些細なことだと言う。本当にそうなんです。神様を知ることができた。後のことは些細なことだ。イエス様もおっしゃったのは、神を知ること、本当にこれが全てだと言う。神を知ること、ね。神が使わされたお方を信じること。神が語る、神から来る御言葉を信じること。これ以外にはないでしょう。我々は神の御心を知りたい。私はそう思います。本当に神様、あなたの御心がどんなものなのかね。さあ、そのことを何よりもご存知なのはイエス様ご本人だ。したがってイエス様は神の御心を知った立場で、しかしその一方で間違いなくあったと。神様の御心を知った上でのイエス様の願いがあった。神の御心を知ったイエス様は一体何を願われただろうか。それも切実に何を望まれ何を願われただろうか、そこですよね。で皆さん、今日私はそのことをね、この箇所を通して皆さんに知っていただきたいなと思っています、はい、イエス様が今一人の重い皮膚病にかかったこの患者を癒しましたけど、その癒した行為ではなくてね、癒す際にイエス様が持った激しい感情にまず目を向けていただきたい。それからその時イエス様は何と言ったかというと、癒された後厳しく注意したんです、ね、その厳しく注意したという内容は何ですか。まさに怒鳴りつけるようにして注意したんですよ。その内容は何か、それが次の節ですね、44節、はい、厳しく注意して言われた。あれ何と書いてますか。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明した。はい、これは立法の規則です。もしこの重い皮膚病にかかっている人が何らかの形で癒されたら、その癒されたことを証明するのは本人じゃありません、祭司です。だから祭司に体を見てもらって、そしてあ、これは皮膚病が癒されているというその認定を祭司からもらって、そして祭司が示した通りに清めの供え物を捧げることで、この人は 病から癒されたことが立証されるので、結果的にイスラエルの宿営に戻ることができるんです。家族とも会うことができるんです。普通の日常生活を取り戻すことができるんです。だからイエス様がおっしゃったことはあくまでも律法にのっとって癒されたかどうかは祭司が決めるんだから、祭司のところに行って体を見せなさいと言いました。でもイエス様はその時何て言ったか、誰にも話さないようにしなさいと言った。この誰にもというのは祭司以外にはね、話す必要ありません。ただ祭司のところに行って体を見せるだけでいいという話です。でも皆さん、気持ちは分かる。この人どれだけ悩んでいたのか、年齢分かりません。どれほど病が発症して年月が経ったのかも、この聖書の箇所からは分かりません。でも何度も言いますけど、この皮膚病がどれほど人にとってね、苦しいものであったかということだけは分かるよね。その苦しさのゆえに、どれほど人々からもしかしたらね、屈辱的な人生を送ってきたかわからない。家族が愛して哀れに思ってくれたらいいけれども、もしかしたら家族の中には哀れに思うんじゃなくて、まさに不浄なものだと言って蔑む人がいたかもしれない。友人だからといって心配してくれる友人ばかりじゃないかもしれません。むしろそんな皮膚病になるなんてと言って距離を置いた友人がいたかもしれません。そう考えたらね、私思うんです。この人癒されました。何をしたかというとね、イエス様言うなと言ったんだけど、45節、しかし彼はそこを立ち去ると大いにこの出来事を人々に告げ言い広め始めた。この気持ちね、わからないではない。もし皆さん今言ったように全ての人がね、憐れみの思いでこの人を見ていたらまだ話は別だけど、中には蔑む眼で見てたかもしれない、軽蔑する思いがあったかもしれない、距離感を置いてね、もう近寄るなと言ってね、侮蔑した人がいたかもしれない。家族や友人の中にはそういう皮膚病になっている彼を敬遠していた人がいたかもしれない。そういう人に対するいろんな思いがもし彼の中にあったとすれば、癒されたことをもしかしたらね、そういう今まで自分を蔑んだ人に、自分に冷たくあしらった人に、自分と距離を置いた人に、これ見よがしに治ったって言いたくなる気持ちは皆さんどうですか。わかるでしょう。この人の気持ちわかるよね、ちょっと。
はい、
分かるからって皆さんさすが罪人ですとは言いませんよ。ね、分かりますよ、人間の感情としては。でもイエス様はどう言ったんですか。イエス様は話すな、ここに私たちの問題がある。今言ったら皆さん感情としてはね、心情としては分かるんです。治った嬉しいから、ね、今までと違う世界がこれから始まるんですよ。こんな病にね侵されている人の生涯を我々が想像する以上に暗くて陰鬱で、もうどうしようもない人生ですよ。それが一変に解放されたその喜びはね、それは例えようがないほどの喜びでしょう。ついつい嬉しくなって走り回るでしょう。人に言いたくなるでしょう。気持ちは分かるんです。でも皆さん、今日でもあえて言いたいのは、でもそのようにしてくださったイエス様が誰にも言うなと言ったその言葉なの。これ皆さんはっきり分かる。イエス様の言ったことよりも自分の思いをね優先したんじゃないですか。気持ちは分かるんですよ。私はこの皮膚病を患った人が癒されたことで喜んだ、その喜びがどれほどものなのか理解しなきゃいけないし同情しますよ。でも一方立ち止まったと、イエス様が言うなと言ったのにって、この言葉がどこに行ったのかという、自分の 自分の人生を変えてくれたイエス様という方は、もしかしたら大げさな言い方すれば命の恩人のようなものでしょう。この方に出会わなければ清くなれなかったと思えばね。でそのお方が最後に厳しく誰にも言うなよと言った。その約束を守るべき人の道もあると思う。まあ竜宮城にて浦島太郎もね、しばらくは約束を守るんだけどね。ついついね。でも皆さん、問題ここでしょ。イエス様はどうして言うなと言ったの。実は皆さん、この癒しの物語は一つのパターンがあるんです。それが次に出てくることで、ちょっと皆さんプリントのね、2つ目の項目ね、いわゆるこの癒しっていうのは一つの奇跡だと言われてますけども、はい、治癒奇跡物語というふうにね書きました。治癒奇跡物語、はい、治癒奇跡物語の様式とあって、ね、これ一つの型があるんです。そこでご紹介しますね。イエスが治癒奇跡をされる場合、そこには一連の様式が見られるが、それはベトサイダで盲人を癒す記事において明確である。これまた後で皆さん見てください。同じマルコの福音書で8章に出てくる奇跡の物語、同じように癒しをされた物語が出てきます。これに出てくる内容が奇跡物語を表現するときの様式になっているんです。で、今回紹介した内容もほぼそれと一緒なんですね。ただ一番分かりやすいのが8章なので、8章の内容でちょっとそこまとめてます。大きく6つのこと書いてるでしょ。まず1つ目は病人の窮状です。病人がどれだけ大変かということを最初に説明しています。で、あえてここマルコの8章で説明すると、そこは盲人が癒される場面なので、まずその盲人の様子が出てくるんです。盲人は人に連れられてやってくる、つまり一人では歩けないんです。そういう病人の苦しい様。次、二つ目に癒しの懇願です。必ずその人たちがやってきたらイエス様に癒してくださいとひざまずき懇願します。すると次に3番目、公衆の締め出しといってね、イエス様癒しをされるときはあえてその人だけを連れ出すことがあります。そして次に癒しの所作、具体的にある行動を起こします。この盲人の場合は目に唾をつけ、両手をその手上に置いた、両手をその人の上に置いたという行為です。そして次に治癒が確証される、つまり何でも見えるようになったという表現がある。それでその次が大事、必ず6番目、秘密保持命令が出ます。誰にも言うなとかね、村へ入ってはならないとかね、人に触れないように、人に分からないようにしなさいという秘密を保持するイエス様の言葉が続くんですね。はい、今日ご紹介したこの一章の物語もこれに似てますね。まず病人の窮状、重い義父病です。許しの懇願、律法を犯してまでイエスのもとにやってきてひざまずいて願ったと書いてあるんですね。で、公衆の締め出しっていうのはこの場合はありません。ただこの場合はおそらくその場に多くの人はいなかったと思う。だって皮膚病の人がやってくるからみんな逃げますから、ね、そして次、癒しの所作でしょ。これはイエス様の場合は手を差し伸べてその人に触れと書いてあるんですよ。そしてよろしい、清くなれと言われた、イエス様の行為がありますよね。そして次に治癒の確証、はい、皮膚病は去りその人は清くなった。そして最後です、秘密保持がちゃんとあるんですね。人々には言わない、誰にも言わない。実はこの奇跡が起きた、特に人を癒した時のイエス様の行為というのは、ね、基本的にこの様式で書かれている。で、私は思います。この様式の中でとても大事なことは、最後に出てくるイエス様が このことを誰にも言わないようにとおっしゃる言葉なんですね。じゃあ皆さん、マルコの福音書だけでご紹介しますけども、じゃあ皆さんまだメモしておいてくださいね、はい、秘密保持を言われた箇所、はい、今回の1章の43節44節に出てくる言葉ね、今回ご紹介したところですね。1章の43、44、今お読みした箇所ですね。イエスはすぐにその人を立ち去らせようとし、厳しく注意して言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさいというこの箇所です。はい、それから皆さん、マルコ同じく3章12節を見ると、3章12節イエスは自分のことを言いふらさないようにと霊どもを厳しく戒められたという箇所があります。3章12節、はい、それから5章の43節5章の43節を見ると、イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しく命じと書いてあります。5章43節、はい、それから7章36節7章36節を見ると、イエスは人々に誰にもこのことを話してはいけないと口止めをされた。そして今ご紹介した8章の26節この村に入ってはいけないと言って、その人を家に帰された、はい、皆さん、癒しが起きた後、イエス様はほとんどの場合にね、このことを誰にも言ってはいけないと命令しているんです。ところが今日ご紹介した箇所は、先ほど言いましたように、その人の気持ちは分かるんだけど、その人は言い広めたんですね。はい、じゃあ今日の箇所戻りますと、はい、45節もう一回読みます。しかし彼はそこを立ち去ると、大いにこの出来事を人々に告げ、言い広め始めた。するとどうなりますか。言い広めたので、イエス様こうなってますよ。それでイエスはもはや公然と町に入ることができず、町の外の人のいないところにおられた。言い広めたので噂が広まり、イエス様が病を癒した。しかも重い皮膚病です。治療が困難と言われるこの皮膚病が癒されたことで、人々が大勢イエスのもとにやってくる。当たり前のことですよね。だからイエス様はもう村には入れなくなる。そしてどうしますか。一人寂しいところに行かれるんです。町の外の人のいないところにおられた。皆さん、この言葉から何を思いますか、ね、なぜイエス様は広めちゃいけないと言ったんでしょう。今日お読みした箇所の並行記事として、皆さんの聖書にはマタイの福音書とルカの福音書の内容が載ってますね。でもし並べて読まれた方がいたらね、気づいたかもしれませんが、実は一番詳しいのはマルコです。マルコが非常に詳しくこの物語は書いてますね。ただルカの福音書を見ると面白いことが書いてあるんです。ルカの福音書もこの同じ物語を記してますが、ちょっとじゃあ皆さん、ルカの福音書のね、5章ですから、開けてもらえますか。5章の12節からこの物語出てきます。重い皮膚病を患っている人を癒すという物語がね、ルカの福音書の5章12節から出てきます。ここに出てくる内容を読めば今マルコで紹介したのとほぼ同じです。若干の表現の違いはありますけどね、ほぼ同じ物語です。ただ最後に16節を見てください。16節にルカはこういう表現でもってこの物語を締めくくるんですね。はい、16節だがイエスは人里離れたところに退いて祈っておられた。はい、マルコでは人のいないところに行かれたとだけ書いてますが、ルカでは人里離れたところ、しかもそこで退いて祈っておられた。イエス様はただ一人祈りの時を 持たれたと。しかも皆さんね、細かいこと言いますけど、退いてって書いてあるんですよ。退くってちょっと。村から、ね、村から出ていくから退く。単純にそういう意味じゃないんですよ。退くってどういうことですか。普通に考えると。村の外に進み出て祈られたじゃなくて、村の外に退かれたって言うんですよ。でも、進み出てと退くってどう違うの。進むってことは前向いてるんですよ。退くってどういうこと。退くってことは後退するんだよ。つまり何言うの。イエス様は御心の前に自ら後退したんです。進もうとする道を元へ戻らなきゃいけなかったって言ってるんです。進めなくなったと。進めなくなっただけじゃない。退かなければいけなかった。退かなきゃいけなかったから退いてどうしたの。神様にごめんなさいと祈ったんですよ。なんで神様にそのように祈ったのか。これがイエス様の怒りの原因です。どうしてイエス様は怒ったのかといえば、癒しをすることが神の御心ではないことをはっきりと知っていたからです。してはいけないことだということをイエス様はご存知だったんです。どうしてか、その理由をこれから皆さんお話したいと思います。当然ね、癒せばどういうことが起きるか。癒された人は本当に人生を変えられるんです。これは決して悪いことじゃありません。何度も言います、重い皮膚病に侵されていたこの人にとって、イエス様に癒されたその行為はまさに天地がひっくり返るほどの恵みの時なんです。人生が大転換する、幸いの扉が開くね、夢のような話なんです。いいことでしょう。でもどうしてそれが神の御旨の前にイエス様が退く原因になるのか。その理由はね、この人に厳しく言ったんです。誰にも言うな。皆さんどういうこと。イエス様は癒したことをこの本人だけはいいけど誰にも言ってほしくなかった。なぜか、私が癒す人だということを知ってほしくないからです。なんで、癒すことができることを知られたらどうなりますか。来るのはね、病人ばっかりです。来るのはね、癒しを求める人です。そして癒されれば彼らは神を褒めたたえます。どんな神を褒めたたえるの。病を癒す奇跡の神を褒めたたえる。イエス様が願わなかったことです。そこで今日皆さん、最後に私は言った、イエス様の切なる願いがあるとすれば、イエス様は神を褒めたたえてほしいと思った。なぜならば、主の祈りを皆さん毎回唱えるけど、最初に皆が崇められますようにとあります。イエス様は神様の皆が崇められることを祈り、崇められることを願われました。その神様はどんな神様ですか。奇跡の神様、病気を治す神様、力ある神様、そんな神様を崇めてほしいんですか。もし皆さん、神様に力がある神様、奇跡の神様、癒しの神様が神様の本質だったら、神様で一番大事なことは癒しなんです。そうなったら皆さんいいですか。病気がなくなったら必要のない神様です。そんな神様を崇めてどうしますか。イエス様はね、なぜ誰にも言うなと言ったのか。それはそういう神を崇める、そういう神を褒めたたえ、そういう神様を求める群れが増えることを 剣をされたから、そして私にその力があると言って私のもとに多くの人がやってくることをイエス様は望まなかったからなんです。だから望まないのに、望まないのにその人を見たらイエス様かわいそうで仕方がないんです。もう愛に止まれるお方だからね、癒したらいけないんだけど、この人の人生を思えばどんなに苦しみ蔑まれ辛い思いをしてきたんだろう、私が今手を差し伸べればこの人はそこから解放されると思うとね、つい手を出してしまうイエス様なんですよ。でも出してしまった後で奇跡の神様を称えるかもしれないことを思うと癒してはいけないと思うんです。でもかわいそうだから癒してしまうイエス様、その自分の愛の弱さにイエス様は怒ってるんです。イエス様はね、自分に対してね激しい怒りを覚えた。この愛と御心の狭間でこの人の憐れまざるを得ない自分の心をね見た時に、でもこれで神様あなたの御心がもし後退するとしたならば、その原因を作った私の愛の弱さにね、イエス様は腹を立てたんです。私はダメな男だ。皆さん、この気持ちが分かりますか？また癒してしまった。その結果どうなるか。とにかく言うなと言って予防線を張ったのに、その人は言い広めた、はあ、また多くの人々があなたのことを癒しの神だと思うようになった、神様派と言って退いて祈ったイエス様は、神様あなたを奇跡の神様として証しした私を許してくださいと祈った。だから今日は皆さんはっきり言うように、宗教は癒してはいけない。人間は弱いので、あっこに行ったら病気が治る、あそこに行ったら子供が生まれる、あそこに行ったら就職ができる、あそこに行ったら何がある、こんな宗教は全部神の敵なんです。全部自分の力でできることばっかりなんですよ。病気は自分で治せるしね、受験は自分が勉強すれば入れるでしょ。子供が生まれなかったらこう思いなさい、神が私の体を閉じてるんです。どうして聖書にあるじゃないですか、不妊治療なんかする必要ないよ、もう金ばっかり使ってもったいない。何をバカなことやってるんだ。皆さんどう思いますか。もう私は奇跡大嫌い。
ね、
じゃあ皆さん奇跡起きなかった、私には奇跡起きましたよ。あんなに野心と野望に燃えた人間がね、神様を知ったという奇跡が起きました。だから私の神様は病を癒す神様じゃありません、人生を変える神様です。神の御心だけを知り、神の愛だけを称える人間に変えてくれる奇跡をする神様なんです。だからあの教会に行ったら神の御心を知ることができるよって言って証しすることなら王に言い広めてほしい。病気なんか治らないよ、自分で治せって言われるから就職をそんな祈る時間ないって言われるよって、子供が見たい、そんなの知るもんかでも神の真理と御言葉はあるんだよ。人生が与えられた人生が輝く奇跡が起きるとすればね、これがイエス様が本当にしたかった福音なの。イエス様だからおっしゃったでしょ、悔い改めて福音を信じなさいとおっしゃった。御言葉によって人が変えられ、御言葉によって命が与えられ、 御言葉によって人生に輝きが与えられたならば、その人たちはどんな神を褒めたたえます。奇跡の神じゃないんです。愛の神、真理の神、御言葉の神を褒めたたえ、イエス様がおっしゃった皆が崇められますようにという、この皆はね、どこまでもその神様です。だからイエス様は退いた。御旨の道の前に奇跡を行い、人々がそれを言い広めることで退かなければ、一旦退かなければいけない。だから今ね、本当にキリスト教会も悲しいです。奇跡が起きる教会だと言ってね、宣伝する、もうそれは良くないです。その奇跡が目に見える奇跡でした。目に見える奇跡を求める、目に見える奇跡を行う教会は、目に見えるものを神とする教会です。神様なぜ目に見えないの。神が目が目に見えないということは、目に見えないものが本質だということを教えるためなの。目に見える奇跡を見て神を称えるんだったら、私いつも言うでしょ、皆さん、もし目に見えるものを通して神を称えるのはたった一つだけ。ヨブ記が私たちに教えたこと、自然を見なさい、その奇跡で十分だ。ヨブはそれを見たんですよ。私の病が癒されることでも、失った家族が帰ってくることでもない、神の本当の愛は天地万物自然の中にあることを知ってね、ヨブはどういうのか、隠すんです。噂で今まであなたのことを聞いていましたけど、私は今日あなたを見ました。皆さんはどう思いますか。私はそういう信仰をね、神様からいただきたいと思うし、そういう心でね、神様にお答えしたいと思うんです。だから本当に皆さんね、永遠の命というものをね、中心として考えた場合にね、我々が人生で何を学ぶべきなのか、ね、何を知るべきなのか、そのことは明確に見えてくるんです。それを教えてくれる人生のまさにね、道しるべとなってくださるお方が世の光であるイエス様だったはずなんです。でも皆さん、この蛍の季節になって思うことは、その世の光がどれほど小さくて、どれほど儚いかということも事実です。皆さんもうね、大光量、光の量ね、大光量でみんなをブワーッと照らす光じゃないのよ。神の光は闇の中に小さく光るんです。でもその光がなんと麗しく美しく尊いかということを知って、私たちはその光を求めていくね。だからイエス様は目を覚ましていますよ。わからないから。そういう事実をね、どうぞ皆さん心に留めてね、いただきたい。だから今日皆さんに、私は神の御心というものをもう一度知っていただくことと、それに対するイエス様の切なる願いが何であったのかということをね、知っていただくこと、これに勝ることはないと思っています。だからもう本当にイエス様、何を願われたんだろうか、そのイエス様の心にね、寄り添っていく、これ以上のことは大事だと思いますね。皆さんの、プリントに書いた最後のところはね、そのことを少し要約させてもらってますね。最後にそのとこの、3番目の項目、イエスの治癒奇跡に対する真意という言葉でね、書いてありますけど、そこをちょっと最後お読みして終わりたいと思いますけどね、はい、イエスは重い皮膚病を患っている人に対して、まずは怒りの感情を抱かれた。はい、この怒りの対象は誰であろうかとありますか。今お話しましたイエス様ご自身です。さらに癒しの後にイエスは激しい感情を持って癒された人を立ち去らせ、怒鳴りつけるように注意され、 誰にも話してはならないと私有の事実を秘匿するよう求めている。ところが癒された者はその事実を秘密にすることができず、大いに人々に言い広めたのであり、その結果として多くの人々がイエスに癒しを求めて集まってきたのです。そしてイエスはもはや公然と町に入ることもできず、人だと離れたところに退去せざるを得なかったのである。はい、ここにはイエスが治癒奇跡を決して望んではおらず、かつそのような奇跡を秘匿することで人々が癒しを求めてイエスのもとに来ることがないようにとの心情が垣間見られる。つまりイエスの誠の使命は治癒奇跡にあるのではなく、神の御言葉の宣教にこそあったのである。イエスは神の御言葉により人々を聖なるものにしようとされたのであり、その真理の証をするためにこの世に来られたのである。イエスのご自身が語っていらっしゃる言葉、私は真理を証しするためにやった。御言葉によってあなた方は聖なるものとなれるんだというね、このことがイエス様の願いだったと思いますね。どうかそのことをね、ぜひ改めて皆さん心に刻んでいただいてね、新しい月を迎えましたけれどもね、歩んでいただきたいなと思います。皆さんちょうど折り返し地点ですよね、今年。厳密に言えば明日です。明日7月2日がちょうど皆さん今年1年の真ん中です。最後に面白い記事がありましてね、ちょうど7月2日は1年間のへそです。これもサッカーにちなんでのことがね、読売新聞に面白い記事があってね、最後に皆さんへそのことを言うとね、日常生活で何ら役に立つことの立つことのない人の体のへそは球技の世界ではただものではない。スポーツね、テニスでは相手選手への正対、正しい態度を書くんですけど、正対、正しく対応、これスポーツ用語だよ、テニス用語、こういう字書くのね、正しく対するというとね、相手選手への正体を崩さぬためにボールはへそで見よと教える。野球のへそで打つは睡眠、スイングの時体が開かないようにするイメージ。サッカーでは攻撃ではボールにへそを向けない。パスを受ける時攻める方向にへそが向いていれば速攻できる。だからボールの方にへそを向けてはいけない。攻撃する方にへそを向けよう。バットもそうですよね、振るときはへそで打つ。だから長嶋監督がいつもへそを見てグワッて打つ。そのようにへそはとても大事だって言うんですね。でその中で最後こう締めくくってるんです、ね、ベスト16に進んだ日本ね、試合は7月3日、ちなみに前日の2日は1年365日のへそ真ん中に当たる。でこの人面白いね、あのへそを曲げないように頑張りたい。だから皆さん人生何が来るとへそ曲がりって何でだろう、ね、だからへそは大事よ、ね、はい、そんなこと最後思いながら、皆さん明日が来年、あの今年の明日がへそですから、皆さんどうぞへその真ん中に入る前にへそ曲げないように今週1週間この言葉を携えてね、頑張っていただきたいと思います、ね、はい、じゃあ暑さにも負けずね、どうぞ体調にはねしっかりと注意されてね、素晴らしいね、また夏のね時を迎えてほしいなと思います。はい、それじゃあ最後に賛美を捧げて終わりたいと思います。 はい、273番。73番を賛美していきたいと思います。はい、お願いします。それでは、聖餐式をしていきたいと思います。